down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2216回4月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。日本はあちこちでゴールデンウィークということで、今日は羽を伸ばしてゆっくりされている方も多いんじゃないでしょうか。今月のオープニングテーマ、気づけば長い付き合いのものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。先日長いオンライン飲み会、おつまみは焼き鳥でしたよ。焼き鳥。タレ好きです。家族の他のメンバーは塩好きなんです。対立構造ですね。ミラです。
じゃあ別に両方食べたらいいと思うんですけど。
まあそうですね。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。修理に出した MacBook Pro は次世代との付き合いも4年ぐらいになるんですが、 iPad Pro で使うとマジックキーボードで仕方なく US 配列にしました。早く次世代に戻りたいと思ってます。今日もよろしくお願いします。
ソフトアンテナブログにあった記事です。 Apple、 Apple Watch シリーズ6の画面に何も表示されなくなる問題に対する修理サービスプログラムを発動という記事が出ていました。タイトル通りなんですけども、シリーズ6で画面に何も表示されなくなるっていうのがあるんですね。2021年4月から2021年9月までに製造された Apple Watch が対象だそうです。アップルのオフィシャルサイトにこのタイトルでありますんで、そこにお使いのアップルウォッチのシリアル番号を入力すると確認できるということでした。実際に修理を行うためには、修理開始前にアップルにて実機検査を行い、プログラムの適用対象かどうかを検証する必要がありますということでした。そうですか。何も表示されなくなったら、単に腕に巻いてる邪魔なやつになるじゃないですか。
そうですね。
この間何も操作できんようになったんですよ。
あら。
アップルウォッチ
に画面にノイズキャンセリングをどうしますかみたいな選ぶ画面になって、なんか下がったんでしょうね。うん、それ、キャンセルにしても使うにしても、ね、全然画面消えてくれないんですよ。
あらら。
で、その下にデジタルクラウン回したりとか、サイドボタン押したりとか、メニュー変わったりするじゃないですか。それが出てるんですよ。うん、だから、操作したいことは下に見えてんだけど、そいつが邪魔で触れないんですよ。
ああ。
一回電源切ってもまたそれ出てきて、わ、どうしようと思ったけど、しばらく置いてからもう一回電源入れたらもう大丈夫でしたけどね。
なんだったんでしょうね。
わかんないけどね。三浦さんが前アップデートで、しばらく置くと徐々にデータが復活するような話あったじゃないですか。こうやって iWatch OS。
アクティビティのね、はい、バッジとか。うん。
だから、ウォッチに関しては即解決を待たずに、ちょっと時間置いてからの方がいいんかなとかいう発想に変わっていってますけどね。
なるほど。
ハルさんもウォッチに関しては特にトラブってませんか？
今日、MacBook Pro を修理出して店を出たら、Apple Watch を見たら真っ黒にして消えてまして、で今度 Apple Watch かなと思ったら単に充電されてなかっただけでした。
なるほど。
ずっと充電が当たったというか、外れてたのか。
うん、どう、ハル、うん、さんの部屋は充電があかん臭い
な。ですね。AirPods Pro も充電されてないことあるって言っていらっしゃいましたでしょ。
電源周りがやばいですね。
私の定格は合ってるアダプターとか使ってるんでしょ。
もちろんそうですね。海外対応のやつなんで大丈夫ですけど。
ベトナムって220V ですか。
そうですね。
うん、ね、220V。電気代倍いんのかなとか思って、そういうことじゃないでしょうね。同じ Apple Watch でもブログ気になる気になるさんにこういう記事がありました。Apple Watch のセルラーモデルがアーモでも利用可能へ、ワンナンバーサービス対応に向け準備中という記事でした。まだこれからということなんですね。Apple Watch セルラーモデルでアーモの方でも使えるようになりますということでした。この中でどこも使ってる人いるんでしたっけ？
私ドコモで、はい、この記事見て私ワンナンバーサービスを契約してるの思い出したんですけども、
はいはい、
ベトナム来てるから全く意味ないんですよね。
そうですね。なんで払ってるんですか、それなら。
解約します。
はい、知らない方へ、ワンナンバーサービスと言いますのは、Apple Watch とそれを紐づいてる iPhone が同じ電話番号で使えるようになりますよ、という。
ですね。セルラーモデルだと iPhone 単独でも通話ができるようになるんですよね。
え、セルラーモデル？ Apple Watch がセルラーモデルだと？
Apple Watch のセルラーモデルだと Apple Watch 単体でもその番号で通話ができると。
あ、そうそうそうそう。
っていうサービス。
通話する契約もしとかないといけませんよね。
そうそう。
私、してないけど。iPhone が横におったら通話できるもん。
ああ、まあそう。
Apple Watch 通じて、
うん。うん、できますね。
なかなか Apple Watch と iPhone を話して生活することがないものなので。
はい。
なかなかその、うん、Apple Watch だけで外出ていくっていうシチュエーションが、もしあれば便利だなとは思ってるんですけど、ちょっと今のところそういうのがないなっていうのが、でもちょっと羨ましい感覚はあるんですよね。はい、私はセルラーモデルの Apple Watch じゃないので、
はい、
そういうのを使ってる方、羨ましいなと思ってて、なおかつ、アハモとかにも出るんであればいいなと。私 LINE も使ってるので、はい、LINE ももう対応してくれないかなっていうふうに。ここで言っときます
対応してくれたということですとね、充電スタンドが出たんですよ。アップルチャンネルさんにあった記事で、アップルのマジックマウス2を裏返さずに充電できる充電スタンド、アスコロのマジックマウス2チャージャーが発売という記事でした。マジックマウス2といいますのは、今アップルが標準で販売しているマウスですけども、知ってる人は知ってますよね。これ充電はどうするかっていうと、マウスパッドの方に向けてる方の面を見ると、そこにライトニングケーブルが刺さる穴がありまして、そこに充電のライトニングケーブルを刺すというものなんですけど、当然この状態ですと刺しながらマウスとして使うことはできません。この件についてもかなりこの商品が出た時から論議に挙げられてまして、なんでこんなことにしたんだと、充電しながら使えるようにすればいいじゃないかとかいうお話はよく出てるんですが、私はこれきっとなんか理由があって、充電しながら使うといけないようなことがあるんかななんて思って見てたんですけど、本当に置き台なんですよ、マウスの。ちょうどマウスの中のライトニングのコネクタのところに合うように、突き出たライトニングのコネクタがついてる。そこに当てはまるようにそっと置く。
うん。面白い。
構造としては本当に単純なものなんで、すぐ想像できると思いますが、色は黒とホワイト、ダークグレーの3色から選べるそうです。マウスにダークグレーとか黒ってあったっけと思うじゃないですか。あるんですよね。
マジックマウスダークで。
あるんですよ。
iMac
Pro 用に出てるのが同梱されてるマウス、あれキーボードもダークグレーじゃないですか。で、それだけの単体発売が、この間3月の発表イベントでしたっけ？あの時に出てきましたでしょ？
そうですね。はいはいはい。
それを持ってる方には黒の方がいいっていうご意見になるかもしれません。
うん、
お値段 37.99 ドルだそうです。これね、日本の販売代理店がついてないんでね、今年1月から米 Amazon.com で購入できるって書いてありました。
うん。
先ほど日本の Amazon で検索してみたんですけど、出てこなかったですね。
あ、なるほどね。私は今日マウス買おうと思ってたんですよ。
お
なぜか。
どうしてですか？
ブレンダーっていう 3D ソフトでグリースペンシルっていう機能を使ってみたくて、うん、まあ、ずっと YouTube で解説やってくれてるのを見ながら真似してやってるんですけど、なんぼやってもそれができへん時があるんですよ。こんなんできへんけどな。絵も押しながらなれへんで、と見てたら、
うんうん、
あ、これひょっとしたら3ボタン？
はいはいはいはい。
ブレンダーって CG ソフトの昔のみんなそうですけど、だいたい3ボタンのが多いんですよね。
うん、
マジックマウスって右左の分け方あっても真ん中どうしようもないじゃないですか。
うん。
しかもスクロールもないから。
うん、はい。
そんな機能拡張ないから探してそんなないから、でもこれマウス買うしかないなと思って。
うん。
いろいろ探してたんですけど、そしたら、アマゾンね、いろんなマウスのレビュー読んでたんですよ。
はい。
とある方が、ロジクールの一部こういうモデルと、それからマイクロソフトのこういうモデルは素晴らしかったと。うん、何が素晴らしいか言ったら、真ん中のスクロールホイールね。
うん、
あれが中にフライホイールが入ってて、ちょっと押すと勢いでスルスルスルって回るんですって。
ああ、なるほど、
うん。長い長いウェブページなんか見てるときは、下の方まで行くとごつしんどいでしょ？こうやって、
はいはいはいはい。
それをヒュッて押すだけで、フルルルってページが、上に登っていったり下に登っていったりが、自動でこう素早く動くようにできると。 これは他のホイールではこうはいかないと。指で動かした分しかページがスクロールできないから、うん、もう果てしなく指でずーっと送っていかないわけですよ。ガリガリガリガリとね。
うんうんうん、
それをしなくていい。っていうので。で、そういうマウスを探すのが難しいんですよ。っていうか、別にそれしたくて買うわけじゃないから、あ、そういうこともあんのかと思って見てたんですけど、うん、もう、そのホイールを探すだけに、アマゾンをずっとこうチェックして買ってる人がいるんですね。私、マジックマウスしか使ってけんかったから、そういうこともあるんや、勉強になったわ、と思って。
クリック感が、はい、違うとか。
あ、そうそうそう。それはよく思いますよね、
うん。うん。真ん中のホイールのカリカリ感が違うとか。はい、やっぱり皆さんこだわりがありますよね。
キーボードと一緒ですよね。
チルト機能って言って真ん中のホイールをわずかに左右に倒せるんですよね。
うんうんうん、
で倒すとブラウザーページなんか開いてたら左右のスクロールに対応するんですよ、それが。まあ、ちなみにブレンダーは中の機能の時にやっぱり不用意にスクロールホイールに手が当たって画角その表示してるカメラから見た角度ですよねが動くことが多くて不便だとスクロールホイールはあのちょっと固めの方がいいっていう意見があります。
うんうん、 3D ソフト使う場合は3ボタンマウスはいります。あった方がもう断然やりやすいとは思います。はい、まずその時だけ 3D ソフト使う時だけでも3ボタンマウスの方がいいかなと私も思います。
さらに点キーもあった方がいいとか言うんですよね。
そうなんです、やっぱりねあれも慣れると画角すぐ切り替えられるので楽かもしれないですね。
だんだん机の上狭なんねんけどどうしたらいいの。
そう、私机狭くなってますよ。だから
そういうことですね。
はい、大きいフルキーボード買っちゃうんでね、どうしても。
はいはい。そしてまあそのマウス買いたいけど今月は予算が厳しいから来月買おうかなと思ってる私も誰かこれ送ってくれへんかなと思いました。iPhone マニアさんにあった記事で LINE Apple ギフトカードを友達に送る機能を追加という記事がありまして、別に Apple ギフトカードでマウスを買おうという話じゃないですよ。あのお友達とかね仲の味方にお祝いとかで送るのにもいいですよっていうことでそういう機能が追加されたそうです。さあここで LINE は入れててもほとんど使ったことのない私とそうじゃないお二人です。はい、そやっぱり LINE 楽しい、ね。みんなやってるからやっぱり楽しいです。
うん、たぶん。
かどうか、別か。
やっぱご家族との連絡とか
連絡手段として使ってないと連絡取れない時代になってしまっててですね。
は
い
は
い、
メッセージは使わないのかな、
メッセージじゃないんですよね。世の中の潮流としては。
アメリカはでもメッセージすごいんでしょ。
そうなんですかね、
って聞きましたよ、
ね、
メッセージアプリ今開いてみたらこのワンボタン収録の打ち合わせ以外は例えば二段階認証の6桁のコードやって
るとか、はいはい、ああそうそうそうそう、
あとこれベトナムのSIM入れると、はい、なんかよくわからないベトナム語のスパムが来たりとか、
はい、
そんなんがありますけど、それぐらいですね。他誰とやり取りしたってすごい遡らない。ないですね。
もうおっさんやから LINE 交換すると誰もいないんで、一応あの仕事先に休む時だけ電話じゃなくて LINE で連絡くれ言われたからそれで入れたんですよ。
はいはい、
で仕事先の一人の人だけその人に LINE で今日休みますって書くのだけのために入れてるんですよ。
あ、はいはい、
その人も辞めちゃったんでね、もう別にそれも使わないよ。この機能ですけども LINE アプリ内で Apple ギフトカードを購入し LINE の友達に送ることができるということで、この機能は iPhone のみ対応していますと記事には書かれています。購入できる金額は500円から1円単位で選ぶことができます。支払い方法は LINE Pay 残高での支払いのみです。チャージ&ペイは利用できませんとのことでした。さあ、チャージ&ペイがわかりません。教えてください。
私も LINE で無料の機能使ったこと
がほぼ。ああ、そうなんです。はい、まあ、PayPay みたいなことないんじゃないですか？
そうなんでしょうね。はい、LINE Pay っていうのがあるので、それ絡みなんでしょうね。
これ iPhone のみ対応と書いてますが、送られる側の人が Android でも送ることはできるんですね。
このようですね、
ええ、
それで Android の方はミュージックアプリですね。 Android 用の Apple のミュージックアプリ、
はい、
Apple なんてちょっとなんてアプリでした、
Android 版 Apple Music でもないんですか。
Android の Apple Music アプリでチャージができると。
なるほど。
ということのようです。
Android であってもギフトカードを送ってあげるってこともできますよということですね。さあ、そんな送られたギフトカードで何を買うんでしょうね。
うん。
ガーデンスケープとか入れるのか。
懐かしい。
あれからどうですか。なんかゲーム新しいの入れてないんですか。まだハリーポッター。
ハリーポッターはずっとやってます。
やってんねや。長いな。
長いですね、ええ。で、インスタ見てると時々ゲームの広告で来るんですけど。
まあまあ来ますよね。
それでガンギャングっていうのを入れました。
何ですかガンギャング。
ガンギャング。
ひたすら画面タップして打ちまくるだけっていうやつなんですけど、はいはい、結構面白いんですけど。
全然絵が想像できません。なんかもうちょっと具体例をください。
まっすぐライフルを持ったキャラクターがまっすぐ進んでいって、はい、で仲間がいるんですよね、はい、仲間がなんか台みたいな上に乗ってて、はい、台に数字が書いてあってその数がゼロになるとその仲間が加わると自分、はい、そうすると撃つライフルが倍になるんですよね2人になって、
はい、
でそうやって仲間をどんどん増やしていって最後最終の敵を倒すっていうのがあるんですけど、
あ、今動画見つけました。スタートしていくとどんどんどんどん前へ前へ進んでいってゴール地点までの直線路を行くんですね。これね、
操作としては画面タップしてあと左右に動かすだけなんで非常に単純でハマってしまったんですけど、うん、けどこのアプリが本当にあの出来が悪いのかしょっちゅう突然落ちるんですよ。
ハルさんグラフィックとか見てませんね、ひょっとして。
あ、じゃあグラフィックあれですよ、単純というか
単純というかもうハリーポッターは知らんけど、あのガーデンスケープもそうやけど、あんまり考えてグラフィック作ったゲームやってないなっていう、
は
い、
ではない、全然特にもうガーデンがそう本当にあの出来の悪いデザインですけど、あのゲームって単純で本当に暇つぶしにいいんですけど、まあ、ね、敵を対してそのスコアがこうチャージされる直前に落ちたりですね、はい、
うん、
レビュー見てもらって分かると思うんですけど、はいはい、よく落ちるっていうレビューがいっぱいありますね、
まあ、あのアップデートとかも出ないんですか。
アップデート時々出るんですけど、その落ちるのは全然改善されないです。
うん、これ相当やり込んでるね多分出ないとこんなに文句言えへんもん
でももうどんどんガンのレベルが上がっていくんですけど、うん、これ以上上がらないと
こに行ってしまった。やってんね
さすがこだわりと
思うんですよ。なんでそんなにやる時間あるのか
どの時間でやってるのか
分
かんない。
私ね、あんまりゲームせえへんことないけど、そんなにねゲームばっかりやるってならないんですよね。もうええかなって絶対途中来るんですよ、うん。
LINE のチャージ&ペイ、ちょっとちゃんと調べる、はい、ちらっと三浦さんですがおっしゃったように、LINE ペイの機能で、はい、残高をチャージしなくてもお支払いができる。便利な後払いサービス。
先週はマグセーフについても前のニュースさんが記事にしていました。マグセーフバッテリーパック、最新ファームウェアで充電速度 50% アップという記事がありまして、これまでも購入して使ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、背面にマグセーフ、何もないように見えて中には磁石が仕込んであって、磁力で吸着するような感じの充電器があるんですけど、iPhone 12から持ってる機能ですね。これにバッテリーが磁石の力でくっつくという商品があります。これがマグセーフバッテリーパックです。お正月の時にパックに入ったお餅ありますやん、四角い。あんなのイメージしてもらったら一番近いかなと。あれを iPhone の背中に貼ったら、この感じかなと今思ったんですけど。
ちょっと違うかな。
ちょっと違うけど、アップルマーク入ってるしね。あの、角も丸いけど。
角丸い
です。はい。大きさ的には近いものを感じるんですよ。
なるほど。
で、まあ、これを買った方、これまで出力が 5W だったのが、バージョン 2.7 以降のファームウェアが最近出ましたので、これを当てると、充電出力が 7.5W に向上するそうです。おめでとうございます。ね、うん、無料で性能アップですよ。
なんで最初からなかったのか。
なんか ね、バッテリーからのワイヤレス充電出力 5W と低く、うん、充電の遅さや出力の弱さを指摘するレビューが少なくなかった。から、うん、安全性のことを考えて、やっぱり出力は極力抑えてっていう考えやったんちゃいますかね。長いこと検証していって、やっぱり大丈夫かないう判断が今回あって、あげようかってなったじゃないかなと想像されますが。うん、マグセーフバッテリーパックはマグセーフ充電器の代わりにもなりますと書いてありまして、 20W 以上の電源アダプターに接続することでマグセーフバッテリーパックから iPhone を最大 15W で高速充電できますとありました。ハルさん、マグセーフバッテリー持ってるんでしたっけ。
いや、持ってないです、ね、
持ってないですか。そっちで買わない、買わない、
買うつもりはないです、ね、
はいはいはい。 多分ですけど、有線のポータブルアンプとかつけて、こう、綺麗な音で音楽聴きたいいうことだったら、常に iPhone のライトニング端子が埋まったままなってるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、そこの時にこのバッテリーパックは活躍するのかなって。
なるほどね。
やっぱり違いますからね、ポータブルアンプ。使ってる人の見てたらだんだん欲しくなってきたんですけど。
そんな変わるもんですかね。
まあ、分からへんけどね。まあ、でもそんないい音源持ってないけどね、私。そして iPhone マニアさんではこういう記事出てました。生産終了したホームポッドの価格が上昇。eBay で平均350ドルで販売。という記事もありました。もともと2017年に WWDC で発表されまして、翌年の2月9日からアメリカ、イギリス、オーストラリアで発売が始まったホームポッド。当時は349ドルもしましたが、日本でショップで並ぶことはなく、海外通販みたいなので買ってらっしゃる方はいたんですけど、あ、ちゃうわ、日本で販売始まりましたね。ごめんなさい。あったな、ごめんなさい。もう嘘を言いました。ちょっとお値段下がって売られてたんですよね。途中ホームポッドミニが出てきまして、併売されてたんですが、2021年3月、初代ホームポッド販売終了とアップルが発表しまして、在庫がなくなり次第終了という扱いでした。日本は2019年の8月からの発売だったんですね。まあ、そのホームポッド、日本円でまあ3万なり、3万5千なりのお値段だったと思いますが、今中古とか未開封だったら高い値段で売られてるんだそうですよ。
1台買ったけど、もう1台買ってステレオにしたかったんだよなーって人が、少々高くても買うぜっていう人がいるのかな。
そうか、私がホームポッド終了ってニュースの時に言った、うん、ここからレアな商品扱いが始まりますってなったのかなって思いますけどね。カラバリ全部揃えるって言っても白と黒しかなかったでしたっけ。
2つだけでしたね。
ヤフオクの方もざっと見ると、
はい、
ホームポッド落札されてるかどうか別として定価よりも高い価格で出てますね。
4万円とかねありますよね。まあまあヤフオクはそうして旗目に見てちょっと高いんじゃないっていうぐらいの設定でやってた方が売れる場合もあるんで、何とも言い難いところがありますけど、エンガジェットさんの日本語版が3月の末で更新が終了しまして、4月現在今まだエンガジェットさん日本語版のページは見られるんですが、ゆくゆく4月末にはもう消えて見れなくなるという。前これ5月末って番組の中で言ってしまいまして、何かの方から指摘を受けてました。すいませんでした。エンガジェット日本語版。この後を継ぐメディアが始まるということで、これは IT メディアさんの方に記事がありました。エンガジェット日本語版後継はテクノコア、伊藤斎編集長で6月立ち上げという記事で。変な感じですね。 IT メディアさんにそこにエンガジェットっていうタイトルが書いてあって、カタカナでエンガジェットで書いてあるんですけど、
さすがにエンガジェットにはこのニュースは入らない。
入らないですよ、更新かかる
ですね。
あ、そうか、更新されない。
ないんです。最後のお別れ会みたいなのがこの間開催されたそうで、アップルクリップの柚木ひろみさんがその旨を、ね、ツイートされてましたね。エンガジェットさんの中でも伊藤沙耶さんっていうお名前でいつも記事寄せてらっしゃった方いたんで、その方が編集長となってテクノコアという媒体を始められるそうです。サイトオープン時期については6月オープンに向けて頑張ってますという書き出していらっしゃいますんで、エンガジェットさんと同じウェブページの展開かなと思います。ひょっとしたらまあ、YouTube とかね、いろんな別の媒体にも出られるのかもしれませんが、まあ、テクノコアさんにまた ね、いろんな記事出てくる。テクノコアさんにあった記事ですってまた私がこうご紹介できるかもしれませんけど、当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープアップルとかシャープワンボタンの声とつけていただいても結構です。カモカモンさんからは、長い付き合いのもの、 iPod Nano 第3世代今年で14年目に突入します。今でも車でポッドキャストを聞くために現役で働いてもらってますといただいてまして、 iPod Nano 第3世代といえば、あの横にちょっと幅広くなったタイプですね、
うん、ああちょっと寸胴というか、
iPod Nano って総じて縦長の細いイメージなんですけど、一回だけ横幅広くなったんですよね。それが第3世代
ありましたね。
いや、あの初めて見た時に画面でかなったと思ってしたら、また戻ってしまったんですよね。
あ、なるほど。
レアといえばレアですけど、メルカリとか見てたら結構まだ見つかりますね。
うん。
でもこれ14年も使ってらっしゃる。 バッテリーどうしてるんでしょうね。
ね、
車に行くということなんで、はい、常に車からチャージしてるんですよね。
ああ、なるほど、
う
ん。
でもこの頃ってあの30ピンでしょ。ライトニングちゃうでしょ。
そうですね。
だから30ピンこの壊れたら買うの何にすると思います
か、
ね。
買う
の。30ピンケーブル。
手に入れにくい。
手に入れんのかね。
手に入れにくい。
まあ、まあ、ないことはないでしょう。ね、でもフラット行った店で売ってるっていう可能性はだいぶないような気がしますけど、う
ん
う
ん、はいはいはい。
ハルさんはとりあえず iPad Pro を仕事で使うためにマジックキーボードを購入って今日言ってましたね。 iPad Pro は MacBook Pro の代わりになるのが多分無理と、多分無理って言いながら買うところがすごいですね。
いや、この収録で使ってるんですけど、はい、もう無理っていうのを実感してます。やっぱり MacOS の方が圧倒的に使いやすいですね、こういう、うん、あ、画面をいろいろ出してるところね、うん、車は。
今度 MacBook Air がなんか2台ぐらい買っといたら読みになんか
読みね、ほんまにね。まあ修理に出したやつ直ったらそれを読みで次のを買うかどうか、
はいはいはいは
い、あるいは帰ってくるまでに買うかどうか今もすごく迷ってます、
はいはい。これ国内にいてはったらね、大阪にいてはんやったら、まあ Air 貸しましょうかみたいなことになったり、うん、言うこともないけど、あ、そうやったらまたどっか買いに行ってますわね、だったらね、
はい、非常に悪いタイミングなんですね、新しいものを買うの。もうすぐ次のベトナムで今日出したら 2,3 週間かかるかもみたいなこと言われまして、ちょっとそれは仕事に影響が大きすぎるので。
DK ロビンソンさんからは、今日は23日ですがまだ緑でした、そして知らぬ間に獲得していたバッジといただいてまして、これアップル心斎橋じゃなくてこれは銀座ですかね、アップル銀座の表のお写真ですけども、アップルマークのところが、葉っぱのところが緑色になってる。葉っぱのところは、まあ、それは緑は当たり前やろって知らん人に言われて突っ込まれそうですけど、そうじゃなくて。はい。22日だけはアースデーに合わせて緑色にすると。でも、翌日は戻すはずなんが、まだ戻してなかったということですね。
ですね。
この間、アップル心斎橋前、夜通りました。22日やったんでね、緑色になってるんだって確認してきましたけど、私も。うん。皆さんどうですか？バッチ獲得できましたか？
はい、いつの間にかではなかったですけど、はい、まああえてこれ運動じゃないけど、はい、買い物だけど運動にさしてっていうことで、はい、運動スタートして、そんなに運動してないのに、はい、座ってたりした時にアップルウォッチさんが、はい、もう今運動してないから運動終了でいいですかって何度も何度も聞かれたんだけど無視し続け30分超えたなって言ったらすぐ止めました。そしたらいただけました。ございます。
斉藤さんからは、ワンボタンの声配信されましたよ、配信されましたとも、2213回 Mac スタジオで映像編集するアプリ導入はお試しで判断、これはパワーオートメイトによる自動ツイートですっていうの。斉藤さんは毎回私がワンボタンの声を配信するとツイートで、まあこれも自動なんでしょうけどね、つぶやかれるので、ああ、まあ今回も斉藤さんは聞かれるんかなと思って確認になってたんですが、同じタイミングでリカルド・カレホさんって、この人どこの人なのかな、お国は
ポルトガルですかね、
ポルトガルですかね、この人のパワーオートメイトでワンボタンの声、ここまで日本語なんですよ。 It was delivered 2020 って書いてあって、2230 times Mac Studio video editing up introduction is judged by trial。 これ私の付けたタイトルがそのまま英語で出てくるよ。え、かっこええタイトルって、あ、違う違う、これうちの番組やと思って。この方はそもそもうちのリスナーなのか、何かたまたまポッドキャストアプリ使ってて踏んでしまって、こんなん作ってしまったのか、何なのかちょっとわからないんですが。
ね、うん。
パワーオートメイト知らなかったんですけど、マイクロソフトのバッジみたいなことを自動でするためのものですか？
そうですね。簡単に言うとそういう、あ、今流行りのローコード。バッチリテキストでガリガリプログラムを組まなくても、簡単なブロックとかちょっと数字を変えるだけでプログラムができちゃって、自動化を支援するアプリの名前なんですよね、マイクロソフトの。これはパワーオートメイトで、それを使って多分自動で翻訳するモジュールもあるので、それと組み合わせてツイートもやってるんだと思います。
このリカルド・カレホさんはポータル&オフィス365マネージャーということで、そのあたりの関係するお仕事をされてるみたい。
でもあえてこのポッドキャストを毎回読み込んで、ええ、パワーオートメイトで翻訳してツイートするっていうプログラムを書かないと出てこないと思うので、 まあ、何かしら間接的にでも聞いていただいてるのかなと予想はしますけどね。
この方のやってるサイト、ツイッターのプロフィールに書いてあるサイトを行ったら、
はい、
ニンジャズっていうページで英語で書いてあるんだけど、全部 We write code, we share ideas って書いてあって、マイクロソフト系のデベロッパーの方のようなんですけどね。まあ、忍者ってつけても別に日本のファンの方じゃないかもしれませんけどね。普通に面白がって忍者ってキャラクター的に使う人がいますから。多分あれちゃいますかね。オートメイトこういうものだよって誰かに実演してみせるときに、差し障りのない URL ここになんかポッドキャスト入れたからそれドラッグしとけよってやったら、あ、できた。はい、できました。よかったよかった。で、あとどうなったか知らんけどっていう、そのパターンちゃうかなっていう。
なるほど。
我々もそれあるんじゃないですか。国内のやったらちょっと差し障りから外国のなんかページでちょっととりあえず作ってみせようみたいな。
はいはいはいはい。
かなって思ったんですよ。
なるほど。
ちなみに海外で山村っていうと、ね、どこやったかな、アルゼンチンかな、照明の会社なんですよ。あの、明かり。山村ライトって入れたらね、インスタグラムでなんかフォローされるんですよ、いっぱい。で、外国の人に。またどうせスパムやろうと思ってて見てたら違うな、これと思って。みんな結構な会社の役員みたいな人なんですよ。その、ちゃんとプロフィールも書いてて。うんうん、え、なんでと思ったら、その山村っていう、その照明の会社と取引してる人みたいなんですよ。それ、いや違うよ、俺何にも関係ないんだなと思って。でもなんでそもそも山村っていう名前でその国の会社やってはんのかが、ちょっとわかんないんですよ。
今yamamura.com.br
かな、ね、だったかな、ここ番組のスポンサーになってくれんか。
そうですね、そうですね、間違えてスポンサーになっていただいてもいいですよね。
なってくれへんかな。ごっつ大きい会社みたいで、こういろんな国で展示会開いてるんですよ。でも全部ね、こう山村って書いてあるんで最後に。すごいな、親近感感じんだけど。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのまだ諦められないもの。コロナなどの事情でなかなか難しいけど、いつか Apple Park を見に行きたいとか、 MacBook Air ばかり使ってきたのでなんとか MacBook Pro の最新モデルに買い替えたいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、今は午後9時開始で行っておりますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月3日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。